妙な福の神。どこというあてもなく、聖司は歩き続けた。頭にはスキー帽をかぶり、風よけを深く下ろして顔を隠した。それから、オートバイに乗る人がよくかけている風よけ眼鏡をかけた。そのガラスは黒かった。首のところをマフラーでぐるぐる巻いた。首のあたりを人に見られないためだった。また、両手には手袋をはめた。こうして歩いていれば、あいつは寒がりだなと思われるぐらいで、咎められることはなさそうであった。歩きながら、どうして世の中にこんな奇怪なことがあるのか、また、どうしてそれが自分の体を襲ったのであろうかと、いろいろ考え続けた。そのうちに歩きくたびれて、聖司は小公園のベンチに腰を下ろした。お腹も空いたので、包みを開けてパンを取り出して食べた。瓶に詰めていた水を飲んだ。お腹の空いたのが少し治り、喉の渇きが止まった。だが、聖司は悲しくなった。この次の食事から自分で買って食べなくてはならない。お金は少しあるが、一日二日経てば、それもなくなるだろう。それから先はどうしたらいいのだろう。聖司は家へ戻ろうかと考えた。いやいや、こんな化け物みたいな体を持って帰ったら、お母さんが嘆き悲しむばかりだ。どんなに家が恋しくても、自分は家へ帰れないのだ。ポタポタと熱い涙が聖司の頬を伝って膝の上へ落ちた。おい、坊や、何をそんなに塞いでいるんだい。突然、声を聖司にかけた者がいた。聖司はびっくりして顔を上げた。するとそこには一人の青年が立っていた。ダブルの背広を着、頭髪を長く伸ばして、きれいに分けた、紳士風の青年だった。しかし、服装の小綺麗な割に、顔は焼けとたんのようにデコボコし、四角な頬には、ニキビがたくさん吹き出ていた。が、青年は、にこやかに笑顔を作って、聖司を見下ろしていた。泣くなんて、男の子の知ることじゃないよ。俺だって引き上げてきたときは泣きたくなったさ。だけど泣いたってしょうがないと思って諦めて。あとはどんな苦しいことがあってもニコニコして暮らしているさ。楽天主義に限るよ。そして困ったら3日でも4日でもよく考えるんだ。考えて道が開けないことってないよ。坊や、お前はうちがないんだろう。いいえ、と答えようとしたが、聖司は、今はうちを出たんだから、自分はうちなしだ。だから聖司は、うなずいた。青年は、そうだろうと思った、と言って、それから、食うに困ってるんだろう、と聞いた。聖司は、やっぱりうなずくしかなかった。よし。心配するな。俺について来い。お前一人ぐらいは、たらふく食わせてやる。さあ、行こう。どうしてその青年が、聖司にそう親切なのかわからなかった。しかし今は、その青年に力を借りるよりほか、道がないことが聖司にわかっていた。そこで聖司は、この青年に、重大な秘密を明かすことにした。ただし聖司は自分のことはさすがに言い出すことができなかった。猫のことだけを話したのである。すると青年ロクさんは目を輝かして喜んだ。え、そいつは素晴らしいじゃないか。大変な金儲けが転がり込んだものだ。いや、お前、 これは大儲けになるぜ。俺に万事を任せなよ。そして利益は五分五分に分けよう。六さんはすっかり乗り気になった。ところでちょっとその本尊様というのを見せてくれよ。そこで聖司は猫の入っている風呂敷を六さんに触らせた。なるほど、確かにこの中に猫みたいなものが入っているぞ。そこで風呂敷の中を覗いてごらん。聖司は風呂敷の端を少し開けて六さんに中を覗かせた。おや、いないね。あら、風呂敷の外から触るとちゃんと入ってるんだが。不思議に思った六さんは今度は手袋をはめた手を風呂敷の中に差し入れた。ありゃりゃ、驚いたな。ちゃんと猫みたいなものの体に触る。ふーん、やっぱり透明猫だ。認識じゃね。へえ、お前はまあ大した金のなる木を持っているじゃねえか。よし、これなら小屋掛けをして一人10円の入場料で、いらっしゃい、さあいらっしゃい、さあいらっしゃいとやれば、一日に2000人は入る。すると、1人が2で2万円。聖司は驚いた。なんといい計算の名人だろう。2万円は少し少ないな。入場料を20円に上げる。その代わり、お客を煽ってしまう。10万円の懸賞だと言うくんだ。もしこの透明猫がインチキなることを発見されたらお客さんには即金で10万円を贈呈いたしますと書いて貼り出すんだ。するてえと欲の皮の突っ張った連中がわんさわんさと押しかけて、10万円と不思議な見せ物の両方につられてどんどん入る。20円の入場料だって安いくらいだ。まず1日に2万人は入るね。すると2人が死で40万円だ。はあ、これは答えられねえ。